熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ10月下旬になりました、
はい、
秋の味覚、少しずつ京都も楽しめるようになってきております。
そうですね、
まあ、塾長はねもう本当にグルメでいろんな美味しいものをご存知ですけれども、
今口が癒やしいのよね。
口が癒やし
やっぱりこうなんか僕らはもう年いってきたらね、はい、あと食べる回数決まってくるやん、うん、だからもう少しでもいいからできるだけ珍しいものとかね、うん、誰が食べても美味しいというものを食べたい。
わかる、わかります、うん、あの若い時って、うん、たくさん食べられるし、
そう 量で勝負やったよ。
そうなんですよ。でも年取ってくるとあんまり量も食べられないので、美味しいもしかも美味しいものを食べたいんですよね、
う
ん、できれば。
そうそう、だからね、うん、あの美味しいものは誰が食べても美味しいね、うんうん、で要はね、あれ嫌いこれ嫌いいうやつは、はい、ほんまに美味しいものを食べてない。
あ、それはちょっとわかるかもしれないですね私あの結構魚介が苦手だったんですけれど、うん、私北海道に10年くらい住んでいて、やっぱり概念がすごい変わりました。あ、本当に美味しいものって、
地場で取ったやつうまい
そうそうそう、美味しいわと思って
全然違う、ね、
そう、あれウニってこんななんだとか、まあ、贅沢ですけれども美味しさが分かったりとか。
僕も初めね、昔ね、うん、夏場はやっぱ京都ハモでしょ、
はい、
こう町内まあ店だし売りに来るわけ、そこでハモね、バーッとこう切って、うん、ハモ好きとか やっ骨切りが下手やから、もう食べると骨が痛かしいこんなもんよう食ってんなって僕らは思ってんけども、だけどまあある年になって料理屋さん行ってね、
はい、
出たやつがね、うん、魚が全然ちゃうと、う白く綺麗なハモが出てきてね、それを梅肉と食べた時に、あ、これがほんまのハモやなと思ったことあるわ。
これ最初に食べるところって肝心ですよね。美味しいってやっぱりずっと美味しいってイメージがつきますし、最初がちょっとあれだと、うん、っていう、これあんってなったりとか。あ、
食べ物でねやっぱり非常に高いように思うけどね、はい、食べ物で一番安い、なんでか言ったらね、お腹いっぱいしか食べられないから。うーん、贅沢はいっぱいですけども、そのお腹腹いっぱい以上には食えへんから上限がある、
はい、
だからねできるだけまあこれ、ね、芋はやっぱ体に身につくと思う。
そう、もうそれは本当に食べ物からだなって思います。やっぱり
なんかそういう美味しいもの食べたらね、なんか頑張ってきてよかったなって人間って思う、ね、
あの少しの贅沢でもいいと思うんですよ。例えば卵だったりとか牛乳だったり、ちょっと高いものいいものを買ってみたりするだけで、こう毎日の生活がちょっと気分が良くなったりとか、
う
ん、本当に身近なところから変わってくるので、うん、そういうのもこう楽しめる時期なんじゃないかなと。
そう、服とかは人から見るだけやし、自分の気分の問題かもしれないけど、食べ物だけやっぱりね美味しいもん。
そうですよ、もうお金を出して美味しくなかった時の衝撃たるやっていう、なんか昔より怒りが大きくなりました。なんか、うん、もう、まあ、ってなります。
あ、ね、僕、まあ、どうしても、ね、日本人でいうのは和食が主力になるでしょ、
はい、
でまあ、洋食っていうフランス料理とかね、まあ、そんなに思わへんだけどね、うん、まあ、東京である店、僕の友達がそこに野菜を染めと紹介してもらってね、あの行ったんやけど、結構うまいなと思った。
うん、
やっぱりあの海外でもやっぱ素材を生かしてね、うまく料理してるとやっぱうまいね。ほんで、まあ先月もちょっと行ってきたけどね、
はい、
結構美味しかった
いいですね
京都にも多分、まあ京都はどっちかというと和食が主力やからね、まあ、あと肉もあるし、まあ、中華もねあるし、まあ、いろいろあるけど、洋食のフランス料理って意外とあんまり食べないでしょ。
うん、そうですね、あんまりこうフランスで食べに行こうかっていう感じはならないですね、うん、
だけど、うん、あと、まあ、この頃はイタリアン非常に多くなったけどね、うん、
はい、
純粋の、まあ、フランス料理って昔は大皿やったらしい、うん、だけどあれね、日本の懐石を見て、うん、あの小分けにして出すようになったとか僕は聞いてんだけども、うん、なんか結構うまいなと。
いいですね、フランス料理か、あんま食べないですね本当に、
うん、あのね、やっぱり本場のね、パリとモナコとニューヨークと日本です、店があるのは、
うんうんうん、
で、それで結構、ま
あ、でも京都も食のレベルは本当に高いじゃないですか、
うん、和食は特にね。
和食はやっぱりお出汁の力なのか何なのか、食材の良さなのか、あれですけれども、
なんかびっくりする高いところもあるけどね。
まあそうですね
何これって思うような、
まあ、塾長は全く興味がないと思いますけれども、世間的には Go to Eat キャンペーンというのが行われてまして。
いやそんなもんないわ。それはもうちょっと1万2500円もらえるのそっち県使いだけど。
グルナビとか知ってます？食べログとか。
それは知ってるけど、
ね、あ知ってます、
うん、だけどまあランク的にね、僕ら、うん、まあ行ってるとかまあまあ A ランクにおるな、
はい、いやランクですよ。
出してるやん、あのミシュランもね、
はい、
ミシュランガイド、
はい、
京都は 6.7 点だしね。
へえ、
うん、そうらしい、
まあ、京都でも多いですよね。ああいうなんかいろんなの見てもこうランキング上位なのは京都がすごく多かったりとか。
結局その料理のうまいまずいっていうよりもサービスなんよね、結構主力には。
あー
サービスがやっぱりいいっていうね、うん、まあ、そういうことらしいわ。まあ確かにまあそこそこの店が入ったけどね。
うん、
だけども料理的に言うたらもっといい店も僕はあんなと思うね。
それ普通の人なかなか行けないじゃないですか、多分きっと。
いいものを食べないと悪いものわからへん。絵でもそうでしょ。やっぱりいい絵は感動するやん、
はい、
だけども感動しない絵もあるやん。なんかそれはね
絵はわかんないわ。
いやだからね、
はい、
いやほんまにええものは心を打つね、心を打つね。食べ物でもやっぱり美味しいもんを知らなかったら、知らんとずっと言ってたらこれが一生で最高やと思って生きてんねん。だけど一人の人がお前もっとこんなとこあるやないかって言われるやん、うん、だからできるだけまあ食べ物っていうのはまあそんなもうその高級品を買うっていうそういうそこまでいかへんから、まあいいもん食べときたいな、身につくもんやから。だけど服とか着るもんとか持つもんとかさ、もうキリがないほど値段上がるけどね。だけどそれで長寿になるとか体にええとかね、まあ、自己満足の世界だけ生きてるだけやから、
うん、まあ、今年はねなかなか旅行に行ったりもできないと思うので、身近なところでそういうちょっとした贅沢
ね
楽しんでもいいかも。
京都は特に、
はい、
すみません、皆さん行ってください。
おすすめ聞きたかったら塾長へさて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月月
近代塾
長栄や長栄通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。以前番組でも出てきましたが、家具家電付きの物件を長栄さんではご提案されています。今回は塾長に家具家電付き賃貸についてお伺いしたいと思います。海外ではもうね塾長何回もおっしゃられていますが、家具家電付きというのがまあ当たり前スタンダードということなんですが、うん、日本ではまだまだそれが浸透していないといつもおっしゃってますね、
うん、そうよね。それはね理由があるね、
はい、
例えば何かあってその潰れた時とかそんな時に全部そのこれは貸し物やから家主さんが修理しなんでしょ、
うん、
でいらんお金がものすごいいいんだよ、
うん、
だから そういうことで例えば昔は照明器具もついてなかった、
はい、
照明器具切れたら警告と家主さん変えてくれっていうことなんの家やから、
うん、
で網戸とかね、
うん、
網戸もついてなかった。網戸つけたかったら自分でつけなさいっていうね、うん、そういうことをやったんですけどね、これはね世界の常識によるとちょっとやっぱり非常識やなっていうね、うん、部分があって、まあ、我々海外行って、まあ、特にアメリカやら行くともう家具家電は大体普通についてるという、
うん、
電気代も全部家賃に含まれてるところもねカロニアあたりやったらあったし、だからそういうのを見ると、 まあ、これからせめてね家屋家電はついててもいいかな。
うーん、
その代わりまあ少しね、
はい、
あの付加価値つくんで家賃は上がったりしますよ。当然あの何年かすると買い替えていかなあかんから。だけど入居されてる人はですね、わざわざ新居をその借りるときに、まあ、家のもん持っていくかもしれへんけども、子供さんやったら買うわね、
はい、
電気屋さん行って、まあ、安でもいいから一緒取れ揃えるとね、うん、やっぱり何十万かお金かかります。
かかります、かかります。
それはそれでいいんですよ。
うんうん、
で出るときに、それは持って出てくださいとかって言われるから。そのときにね、これ、まあ、引っ越しセンター頼んで運ばないでしょ。そのお金がやっぱり10万単位のお金出ると。それやったらね、月々、まあ、5000円でも1万円でも払ってもええから、まあ、4年やったら1年間で1万円やったら12万円、48万円、4年間で48万円、50万円弱。それやったらそっちの方が、気楽でいいかなという。
確かに今は捨てるのにもお金をかか、うん、ね、かかりますし、
だからまあうちはあのリクエスト賃貸という名前でね、
はい、
リクエストいただいたら家具でもどんなもんでも揃えますと、
うんうんうん、
で一番高いと家賃2万円上げてもね、
うん、
もう全てをつけてそれでもいいっていうところも あるんですよ、
まあ、あの企業がね、あの
借りる場合はね、
借りる場合は
ベッドから全部ついてて、普通の、まあ、シングルの部屋の場合はまあまあ、3000円とか5000円とか、
はい、
タコでも1万円ぐらいでいけると、まあ、5000円やったら6万円、うん、24万円ですよ。まあそれだったら引っ越し代よりも安いやろ、
うん、
入居者にとってはそっちの方が僕メリットあんのちゃうかなと思ってるんです。
そうですね、本当に単身赴任の方だったり、はい、長期出張の方であったり、はい、もしくは学生さん、うん、まあ、京都はもう特に学生の街なので、うん、もう4年間だけこっちに住むっていう場合は、まあ、本当にその借りてしまった方がまあ、金額的には安く収まるという。
結構なんかね、まあ、僕らはそれで今やってんねんけどね、だけど5年後10年も同じことしててはあかんいことで、まだ次のことをまた考えてるんです、
うんうん、
次のこと、
ね、次のこと、
次のことを、まあまあいろいろアイデアがあって、
はい、
まあ、もういろんな、例えばその建築家さんの研究所行ってみたりとかね、うん、まあ、そういうことをこれからもう これでええという条件ないんで、
うん、
次々入居者の人が喜んでくれて、なおかつ生活しやすいプランを我々考えるのが、うん、業としての仕事でしょ、
うん、
そうじゃないと成長しないです、
はい、
だからそれを次々やってるのも楽しいですわ、うん、
まあ、具体的に言いますとそのリクエスト
リクエスト賃貸
ありましたけれども、どういう風になってるんですか。
いやだからその金額決まってるんです、
はい、
で何品目で品目が決まってる。
月2000円とかからでしたっけ。2000円月3000円
3000円とか5000円ぐらいちゃうかな、
ね、まあ、あ
上限をいろいろ分けて、
うんうん、
でそれに品物出してね、
はい、
こんだけ選んでください、
なんか10点選んだりとか、そうそういう感じでしたよね。
そういうのを一応今のところやってますね、
うんうん、でも十分ですよね。でも足りないものだけね自分でまあ補えばいいわけですから、まあ、
カリスマやからね。
うーん、
だからその辺に全てを満足して自分のねコーディネートに合わせるような家具をつけんねやったら、それは自分で買ってください、うん、だけど住むっていうね、まあ、家に住んでんのは一日寝るか、まあ、土曜日日曜日はもうほとんど若い人外出てしまうから、
はい、
まあ、住居を定めてそこで寝るというね、
うんうん、
それだけでええねやったら、その辺その辺よほどの凝って、
うん、
自分の個人のものを作る人は別にして、ね、
うん、
一般的にはまあ通常の家具でいいかな、
うん、
生活できる程度、
うん、ちゃんと綺麗なものをね貸していただけるんですもんね。
そうです、
うん、は
い、だから、まあ、古くなったらそんなもんお金取れへんしね、
うん、賃貸業界はこういう流れになっていきますかね。この後
うちの会社はそうですけどね、うん、でもよそのことは知らない予想はもうやり方が好きなようにしはったから、それはもうそれでね、うん、我々は入居されている方が少しでも喜んでいただいて、まあ、そこに住みたいと思うような部屋作りを限りなく頑張ってアイデアを出していくのが僕の仕事やから、
まあ、なんかちょっと前はね賃貸でも DIY ができるという自分で好きなようにっていうのも流行りましたけれども、うんうんうん、やっぱり有料な経費を考えるともう全部ついてしまっている方が割安だっていうのもやっぱり本当に正しいことだと思うので、
いや僕はそれでいいかなと思いますけど ね、
ね、
特にあってこうやってね、まあ、今ちょっと海外の方が少ないですけども、増えてきたら海外でそういうとこ多いですからね。だからその前にむちゃくちゃ贅沢らしいんだから、 まあ、通常の生活程度のものがあればそれでいいかな、
ね、特に留学生の方なんかもね、
そうですよ、
それでそらえるちいちこうね、
ちいちそんなんね買いに行っておいてね、これね国まで持って帰るのけと、
まあ、そもそも買いに行く場所もね最初わからないでしょうし、
そうだから初めがついてる方がね、
そうそうそうそう、
それはそれで僕はまあ喜んでいただけるかなと思って、そういう方向でやってるんですけど、まあ、別にいいですよ、僕私とかいりません、家具ありますからあそうですかっていうだけのことやから、
はい、まあ、そういうプランも用意してますよ、
そうです、
ということでご活用ください、はい、ということです、はい、今週は塾長に家具家電付き賃貸についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日は吉田拓郎さんのですね、
はい、
全部抱きしめて曲をお願いします。
それではどうぞ。お部屋探
しはちょえい、あ、こんにちは。
ああ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。お部屋探しは町
営。賃貸のツボ。このコーナーではリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便り、京都府の方からいただきました。ありがとうございます。女性の方です。いつも楽しく拝聴しております。この番組で長英さんは家具や家電の貸し出しもされると聞いて、とても便利なサービスだと思いました。そのサービスなんですが、部屋を借りるタイミングと同じ時期でなくても申し込みは可能でしょうか。また借りる家具を途中で増やしたり減らしたりすることもできますか、というお便りです。
どうなのね、その辺も僕も途中で増やしたり減らしたり、それどういう意味なんか。
例えば、10点借りていたけれどもそれを11点に増やしたいとか、まあ、逆に言うとこれいらないから3点は返したいとか、
まあ、それ言っていただいたらそれに合わせますけど
基本的には現段階としては10点セットでいくらとか、そういうことで貸し出しをしてるんですよね。
そうやね、
だから減らしたからといってその分減額になるとか、ま
あ、それはない。一旦使うと、
一旦使うとないんですよね。
ないですね。
で逆に、じゃああと2点増やしたいとなったら、
借りる時によくよく考えて借りてみたらいいんです。で不足分は自分で購入してください、うんうん、
ちなみに途中で借りるというのもできるんですか、
ね、途中で
借りる、途中であの部屋を借りるタイミングでもなくても申し込みというのはできるんです
か。それは言うていただいたら、うん、だけど途中で借りるというのはあんまりないでしょ。途中で部屋住んでんのに置いても
確かに
途中で借りるっていうのはまずないと思うから、
どういうシチュエーションなんだろう、わかんないですけど、
契約のスタートラインで借りるっていうのはわかるけども、途中で借りるっていうのはあんまりね、なんとも余裕はんという
わかりました。まあでもあれですよね、契約して揃えようかなと思ってたんだけど、やっぱり高くつくから借りたいんですけどっていうのは OK ってことですよね。
そうやね、もしあの在庫があればね、
はい、
在庫があればそれはまあどんなことでもやっぱり入居されてる方がね、こうしてほしいと言われたら我々はそれに応じて頑張って、まあ、ちゃんとあのリクエストにお答えしたいというのはリクエスト賃貸から、
はい、それではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、はい、これからは家具付きです。皆さん、
ですね、
町営の管理してるマンションは家具付きいけますせ
ありがとうございましたこのコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超永安の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。 皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しはチョエ。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しのチョエはあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから、
お部屋探しはチョエ。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんからのお知らせです。Eガレージからいきましょう。
はい、毎度毎度のEガレージ、奥野本部長よろしくお願いします。
はい、
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい人と借りたい人をつなぐポータルサイト Eガレージをご利用ください。今回初期費用0円、ランニング費用0円の00プランができました。興味がある人はご連絡ください。連絡先は 0120-863-935、 0120-863-935。 ますます使いやすくなった E ガレージをよろしくお願いします。
じわじわと広がっている E ガレージ、お得なプランもありますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、空き駐車場を、ね、お持ちの方結構いらっしゃると思うんですよ ね。
そうね、
登録していただければ本当にお得ですので、 E ガレージ検索してください。そして年末ジャポン宝くじ、こちらの方も、登録期間がもう間もなくあと1ヶ月ちょっととなっております。はい、今年はたくさんのご応募いただいております。まだという方お早めにお願いいたします。そして10月頭には長江さんもね、新入社員の内定式が行われたということで、はい、今年は20数名の方が
来年新卒で入ってくる人、
ね、
あの今年はね、残念ながらね、新入社員の入社式やらへん、4月コロナやったからやめとく。来年やろうです今年の人も含めて来年、まとめてやろうと。なんかここの会社入ってなんか人間的にようなったなっていうような教育をしていきたいなっていうのが非常に僕の強い思いだ。
まあ、今年はあれかな、スチュワーデスさん CA さんとかの採用を見送られて、こうなりたかったのになれなかったとか、行きたかったのに採用がなかったっていうようなね、企業もたくさんあると思いますけれども、
まあ最後ね、人間万事採用がうまっていいよね、
本当に。
まあ、そういうことでひょっとしたら他の新しい職域を興味を持ってできる可能性もあるやん、
はい、
だからあまりね、悲観する必要は全くない。
また新しい人生が見つかるかもしれません。はいはい、さてこの番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りしました。